はい、こんにちは、サライジン三永です。古い町屋によく見るベンガラ格子は外から見ても味わい深いですか、中から見るのもまた良いと最近気づきました。京都には町屋作りの居酒屋や喫茶店などが多いです。そういう店に入って中から格子越しに外の景色を眺めるんですよ。楽しいですね。景色が格子で区切られて右に左に行き交う人々もどこかドラマチックでワクワクするものに思います。人力車なんか差し掛かった時には最高ですね。昨日に引き続き滋賀県の信楽の宮を歩きます。信楽の宮は聖武天皇が近江の信楽に造営した宮です。すぐに平城京に都が戻ったため3年余りの短命な宮として終わりました。そのため信楽の宮の姿は長く謎に包まれていましたが、近年の発掘調査により信楽の宮の姿が明らかになりつつあります。前回からの続きです。信楽の宮跡、代理の地区を後に県道53号線を北へ歩いていきます。途中信楽焼の壺や狸が多く、ここは信楽だなと実感できます。早戸川に差し掛かる手前の木の瀬信号近くに信楽の宮跡、梶屋敷地区の案内板があります。奈良時代の建物や銅の鋳造施設が見つかった場所です。たたらなどが出土したと。信楽の宮と高架寺を結ぶ道路の中間にあります。直径約 1.7 メートルの盆章がここで作られたことが判明しています。これは奈良時代のものでは東大寺の盆章に次ぐ大きさです。食日本儀には聖武天皇の出した大仏造営の御事のりとして、国中の銅を尽くして像を鋳造し、大きな山を削って仏殿を建てと有名な文章があります。で、看板にはその実態を垣間見ることができる重要なものですと書いてあります。まあ、遺跡は地下に埋まってて、見た感じただの原っぱなんですけれども。東名高速道路をくぐると右側に、信楽の宮跡、新宮神社地区の案内板が立っています。奈良時代の建物や井戸、幅12メートルもの道路と橋脚、橋の足が見つかりました。道路は食日本儀に書かれている信楽の宮の朱雀寺と考えられています。道路の北に進むと信楽の宮に至り、南に進むと高架寺に至ります。つまり、北の信楽の宮と南の高架寺が道路で結ばれていたわけです。ただし、信楽の宮の朱雀寺は平安京や平城京の朱雀大寺のようにまっすぐではなく、何度かクランク状に曲がっていました。これは地形上やむを得なかったのだと思います。豊かな田園風景が開けてきました。この辺りが宮町遺跡です。昭和46年、1971年の水田の区画整理工事で、3本の柱根、柱の根っこと書いて、柱根が発見されました。調査の結果、天平15年、743年頃のものと分かりました。これによって、昭和59年、1984年から発掘調査が始まり、奈良時代中期の建物、土器、7000点も超える木簡が発見されました。その後、発掘調査を重ねる中、信楽の宮の姿が徐々に明らかになっていきました。南北に長い建物が東西に2棟対になって建っていたこと。その2棟の建物の北辺に東西に長い建物があったこと。これら3つの建物がこの字型に配置されている。これが信楽の宮の朝堂、政務を行う場所の跡と思われます。さらにその北にもう一つの建物、香殿があったこと。しかし香殿の造営は途中で打ち切りとなり、御建門と塀が築かれたこと、その北の東西に大きな建物が二つあったことなどが分かってきました。この東西に二つ並んでいる大きな建物が代理と思われます。信楽の宮も国境の国の宮もなぜか代理とおぼしき建物が2つ見つかってるんですね。なぜ2つあるのか、一方がスペアなのか、 あるいは式年遷宮みたいに交互に使い分けていたのか、今の段階ではわかりません。これらの発見により、宮町遺跡こそが信楽の宮だと明らかになりました。それまで信楽の宮跡とされていた代理の地区の遺構は、高架寺もしくは近江の国国分寺跡と見られるようになりました。ここに都があったと、ね、確かに美しい空気が綺麗なところなんですけれども、ものすごく不便なんですよ。ここに都を置くのは、税を運ぶ人々にとっては、大迷惑だったと思います。宮町遺跡のすぐ南に、宮町遺跡調査事務所と、出土遺物展示室があります。プレハブですね。大丈夫かなと不安になりましたけれども、大丈夫でした。展示品は豊富で、解説も細かく親切です。信楽の宮についてのビデオを上映しています。信楽の宮の歴史について楽しみながら学ぶことができます。浅香山木棺について。浅香山木棺は宮町古墳の出土品の中で特に重要です。平成20年2008年5月に発見されました。と言っても木棺そのものは平成9年1997年の調査の時に見つかっていて、木棺の表に何わずの歌が書かれていました。その裏側に浅香山の歌が書かれていたことが新たに発見されたわけです。木棺の表に何わずの歌、裏に浅香山の歌というわけです。当時大発見として新聞やテレビで騒がれました。何わずに昨夜この花冬ごもり、今は春べと昨夜この花。浅香山影さえ見ゆる山の井の浅き心を我が思わなくに。前者が何わずの歌で、古今和歌集の悲書という序文に出てきます。意味は、何わずに咲いたなあこの花が、冬の間はこもっていた、今は春だからと咲いたなあこの花が。一部言葉は違いますが、狂義百人一首の序歌としておなじみですね。そして後者が浅香山の歌です。万葉集巻の16にあります。意味は、浅香山の姿さえ映って見える山の泉のような、そんな浅い心で私はあなたを思っているわけではありません。もっと深く思っていますと。何わずに昨夜この花冬ごもり、今は春べと昨夜この花という何わずの歌が表に書いてあって、浅香山影さえ見ゆる山の井の、浅き心を我が思わなくにの、浅香山の歌が裏面に書かれている浅香山木棺。この浅香山木棺の発見によっていろいろなことがわかりました。一つが万葉集の成立過程です。この浅香山木棺は同じところから出土した出土品から見て、天平16年744年の暮れから天平17年745年初めのものと推定されています。万葉集の15巻本の編纂は、天平17年745年から数年かけて行われたとされています。なので、この木棺は万葉集より古いということになります。つまり、木棺に歌を書いた人は、万葉集を見て歌を書いたのではないということになります。じゃあなぜ、その歌知ってたのかというと、それ以前から民間に流布していたということが推定されるわけです。ここから万葉集の浅香山の歌はそれ以前から民間に流布されていたらしいということが見えてくるわけです。そしてもう一つ、古今和歌集の悲書について。古今和歌集の悲書は紀貫之が書いたと言われる序文です。そこに何わずの歌と浅香山の歌は歌の父母のようなもの、手習いする人はまずこの二種の歌から始めるのを常としているという意味のことが書いてあります。しかし実際に何わずの歌と浅香山の歌をセットで書いてある例がなかったために、紀貫之による創作ではないかという説もありました。しかし浅香山木棺には何わずの歌と浅香山の歌がセットで書かれていました。つまり紀貫之の創作ではない。紀貫之を遡る150年も昔から何わずの歌と浅香山の歌はセットで考えられていた例があるということが見えてきたわけです。木棺一つで 様々な歴史上の事実がわかるもんですね。ワクワクします。明日は、行基の生涯2をお届けします。お楽しみに。特典終了間近です。藤原道長の生涯、解説音声とテキストです。道長の祖父、諸助、父、金家の時代から、道長が亡くなるまで、21回に分けて語っています。特典の藤原道長の史跡を歩くは、2月28日本日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして、奥の細道、現代語訳付き朗読、月日は白帯の価格にして、雪子落としもまた旅人なり。奥の細道全章の原文と現代語訳による朗読とテキスト PDF を含む CD ロムにメール講座よくわかる奥の細道の配信も加えたものです。そして聞いてわかる日本の歴史アスカなら第一部アスカ時代編は蘇我馬子や聖徳太子の時代から一子の変大化の改新を経て人心の乱まで第二部奈良時代編は長屋王の変聖武天皇の大仏建立、鑑真和尚の来日、藤原の中丸の乱、桓武天皇の即位から長岡京遷都の直前まで語っております。どれも詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。